日本ウィクリップ聖書翻訳協会、その松丸先生から、先生がいらっしゃって今日のメッセージをしてくださるんですけれども、今日のエレミア書のことを通して、私の言葉を実現しようと、そういうようなタイトルでメッセージしてくださいます。恵みの時間になりますように、祝福します。よろしくお願いします。
モーニングオルゲッタ。モーニングオルゲッタ。ネミロンビン調子、松丸奈美。ダイレクターロンビクリフジャパン。ミアママストゥーロンルキンビューペラオルゲッタディスペラモーニンミペライカムロンヒアナブンワンタイムシンシンイゴロンガーッナリティマピンネンビロンガーッミアママストゥーテンキュートゥーオルゲッタ。おはようございます。日本ウィクリフ聖書翻訳協会の総主事松丸義也と申します。今日はこの宣言台キリスト教会にお招きくださって心から感謝いたします。ウィクリフの働きを覚えて祈り、そして尊い献金を持ってご支援くださっていることも本当に深く感謝いたします。今、僕がですねペラペラっと喋った言葉はですね威厳でも何でもないんですね。実は私がパプアニューギニアで奉仕をしていたんですけれども、パプアニューギニアにはなんと850以上の言語が、部族語が存在します。ですので教養語というものが発達しています。その中の一つにトクピジン、ピジン語というものがあります。あるいはピジン英語っていうふうに呼ばれることもあるんですが、その言葉でご挨拶をさせていただきました。皆さんにお会いできて本当に嬉しく思います。そしてイエス様に賛美を捧げ、神様の皆を褒めたたえられることを嬉しく思いますというふうに挨拶させていただきました。私は今キム先生からご紹介していただいたんですけれども、1999年から15年半パプアニューギニアの、ウカルンパというところに宣教センターがあるんですけれども、そのセンターの中に宣教師の子どもたちのための学校がありまして、そこで体育の先生をしていました。今日はまずこのエレミア書から御言葉を一緒に味わい、神様からのメッセージをいただいた後にスライドショーを用意してきましたので、ウィクリフの聖書翻訳の働き、そして、特にですねパプアニューギニアの教育宣教師、聖書翻訳と教育宣教師という働きについてもお分かちさせていただきたいと思っています。実は、私はですね大学1年生の時にインドネシアで宣教している宣教師のところに行くミッショントリップ、宣教地体験旅行というものに参加したことがありました。初めての海外で宣教師の先生方の働きの尊さと、その熱心さに憧れを感じると同時に、宣教師の子どもたちの教育の困難さを神様から見させていただきました。そして神様からチャレンジをいただきました。もし日本の教会が宣教師を海外に送り出すなら、それだけではなく一緒に行く宣教師の子どもたちのためにも祈り、もしかしたら誰かが実際にその場所に行って働かなければいけないんじゃないか、具体的なサポートをしなければならないんじゃないかと感じたのでした。大学卒業後教師となり、日本とアメリカで合計7年間教えました。その時に経験したさまざまなこと、特に本国を離れて子どもの教育、離れての子どもの教育の実情や困難さを目の当たりにしたことが、それまで神様からいただいたさまざまな経験などが一つとなって教育宣教師のビジョンとなりました。そして神様からのチャレンジとなり、招き証明となりました。不思議な神様の導きでウィクリフの宣教師となり、派遣、その前に、1年ちょっとの訓練があるんですけれども、訓練、派遣、そしてまた日本への帰国という経験を通る中で、 さらに聖書翻訳宣教全体に関わることになりました。今日お読みいただいて、これから一緒に学んでいく、お分かちする聖書の箇所は、私が教育宣教師の召しが本当に神様からのものであると確信を持ち、そしてその後も日本をベースに今後もウィクリフ宣教師として奉仕する決意に導かれた御言葉です。神様はエレミアに、あなたを預言者として定めていた、私の言葉を語れとチャレンジされました。このエレミアが住んでいた場所はアナトテというところなんですけれども、エルサレムの北東約4キロメートルのところにある寒村、貧しい村だったそうです。現在は Google マップで調べることができます。すごい時代です。そうするとカタカナであなたと表記されています。航空写真を見ると、どうやら今は住宅地としてこう開発されてきたんじゃないかなと、そういうことがうかがえるところです。けれどもこの場所はやはり旧約聖書の時代から続く中東パレスチナのその歴史的なさまざまな困難、いろいろな出来事の舞台であった場所でもあることを私たちは心に留めたいなと思います。エレミアは祭司の家系、つまり祭司という職を代々継いでいく家に生まれていました。そして神様がエレミアに、あなたを預言者と定めているというチャレンジを投げかけたとき、エレミアはまだ10代後半、おそらく20歳かそれよりも前だっただろうと言われています。エレミアの最初の答えは、私はまだ若くてそんなことできません、何を語っていいのか分かりませんと神様に答えていました。今でこそ10代のスーパー中学生や高校生が活躍しています。オリンピックではね、もう小学生が金メダル取っちゃう素晴らしい時代だと思いますけれども、でもそのような本当に活躍している若い人たちというのは、長い時間訓練をして本当に一生懸命努力をして、そういうレベルにまで到達しているわけです。けれども全然関係のない、お門違いの、しかも全く予想もしていなかった問いかけを神様からいただいたらどうでしょうか。エレミアの戸惑い、不安、恐れは当然だったのではないかなと思います。そんなエレミアに神様が語りかけたのが今日の聖書箇所です。あなたは何を見ているか、何が見えるか。アーモンドの枝を見ています。よく見たものだ、あなたの見た通りだ、私の言葉を実現しようと私は見張っているからだというところです。この出来事が幻だったのか、夢の中のことだったのか、現実のことだったのか、実は聖書にははっきりとは記されていません。けれどもこんなことを考える必要があるのかなと思いました。実はエレミアの出身地のこのアナトテという場所はアーモンドの名産地だということなんです。ところでちょっと話は、私が奉仕をしていたパプアニューギニアのウカルンパというところに飛んでしまうんですが、実はこのウカルンパの周辺はコーヒーの産地で、コーヒー畑が周りにあるんですね。けれどもいかにもニューギニアらしいなと思うのは、それがコーヒーの畑だということがわからないんです。道端に無造作に木が生えています。あるいはもう雑草がもう生い茂っている中に木が生えていて、季節になるとコーヒーの赤い実が熟すんですね。で、私たちは、あ、これコーヒーの木だったんだ、これコーヒーの農園だったんだということがわかります。 そのように考えると、現地の人たちにとってアーモンドの木というのは、まあ、もちろん私たちもそうなんですけれども、日常の風景の中の一つであった、よく目にするものであったのです。とするとエレミアにとってこのアーモンドの木、アーモンドの枝というのは日常の風景の中にあったものだと言えるのではないかなと思いました。エレミアは突然の思いもしない神様からのチャレンジに、一体どうなっちゃうんだろう、将来を思い悩み、迷い、恐れを感じ、ぼんやりと景色を眺めていた、そんなこともあったのではないかなと思うのです。神様は私たち一人一人の人生に計画を持っておられます。そしてエレミアに問いかけたのと同じように、私たちにも、あなたは何を見ているのかと問いかけておられるのではないでしょうか。ハッとするような問いかけです。私の見ているアーモンドの枝とは何でしょうか。私の見ているもの、平たく言うと目の前にあるもの、具体的なものであるかもしれません。最近見てるのはスマホの画面だけだなっていうことがあるかもしれませんけれども、それは私の興味の対象であったり、本当に今気になって気になってしょうがないことであったり、あるいは漠然としていても将来の夢だったり希望だったりというものもあるでしょう。あるいは今任されている仕事の責任、取り組まなければならない勉強、もしかしたら私の手の中にあるもの、私が持っているものであるかもしれません。それは実は私がこれまで通ってきた経験であったり、手につけている技術であったり、能力であったり、特技であったり、神様から与えられているもの、こういったものを改めて意識的に見直す神様からのチャレンジであり、促しであると思うのです。このアーモンドという植物は梅や桜や桃の仲間で、現地では1月から2月にかけて春一番に花をつける植物ということで、春を告げる花とか春を見張る花と呼ばれているそうです。実はこのアーモンドの木、この御言葉が僕の心にすごく響いてきたので、ぜひこのアーモンドの苗木を手に入れて実家の庭に植えたいと思いました。アマゾンで調べましたら売ってるんですね。で、2000円ぐらいだったので、これなら買えると思って、注文して庭先に植えました。するとちょうど桜が咲く季節にですね、まさに桃の花のようなピンクの 桜よりもですね、二回りぐらい大きくてピンク色の濃い花をつけました。このように見るとエレミアはもしかして自分の身の回りにある身近なアーモンドの枝とかアーモンドの花を見たときに、この神様との出来事をそのたんびに思い出して、そしてその時の決心を新たにしてたんじゃないかなと思いました。聖書が書かれたこの言語のヘブル語では、アーモンドと見張っているという言葉は同じ語源なんだということです。この聖書の下の方の脚注にも出ていますが、アーモンドは、ヘブル語で、カタカナで表すとですね、シャケデとかシャーケードと表記されます。また見張るという意味の語源はシャカデとかショーケードとカタカナで、表記できます。 つまり同じもともとの言葉から生まれた言葉、アーモンドとミハルという言葉です。実はこれ神様のダジャレでもあるんじゃないかなと思うんですね。さすがに親父ギャグとは言えないんです、神様それ寒いですとは言えないんですが、実は聖書は物の名前の意味をとっても重視している、大切にしている。なぜなら言葉がその物事の本質をついている、その奥底にある深い意味をたった一言で表現するという特徴を持っていますし、神様はそれを大切にされています。エレミアに対する神様の答えは、よく見たものだ、あなたの見た通りだというものでした。この箇所を英語の訳で見ると、あなたは正しく見ています、正確に見ていますという表現が使われています。ある聖書の仲介者はこのところを次のように記しています。この一言に神様の主の喜びが現れているように感じられるんだ。つまりエレミアが神様と同じところに目を向けている、同じものを見ているということを共感してくださって、よくぞ見たものだとおっしゃってるんだというのです。神様の思いとエレミアの興味関心、エレミアの思いが一つになっていることを神様ご自身が喜んでおられるんだ、そういうふうに捉えることができますというのです。一方でエレミアが見ているそのアーモンドの枝は、別の角度から言うと神様がエレミアに見せている、そしてあえてエレミアに問いかけているという捉え方もできます。いずれにしてもエレミアに今エレミアが見ているものを自覚させ、はっきりと意識させているというところを心に強く覚えたいと思うのです。神様は続けます。私は私の言葉を実現しようと見張っている。ここはですね、見張っているからだと理由をつける訳にもなっています。私は自分の言葉を行おうとして見張っているのだ、私の言葉を成し遂げようと見張っている。この見張るというヘブル語は、眠らないで目を覚ましていること、夜中中寝ないで晩をすること、あるいはチャンスをうかがうという表現がありますけれども、そのようにうかがうこと、注意深く期待して待つことなどを意味しています。これは神様からのエレミアへの約束です。それと同時に、あなたは何を見ているのかと私たちに問いかける神様からの私たちへの約束でもあると思うのです。でもここで注意したいことがあります。神様はあなたを見張るよとおっしゃってはいないんです。あなたが間違えないか、怠けないでちゃんとやるかどうか、成功するかどうか、監視しているよというのではないのです。神様はむしろ私の言葉を実現しようと私は見張っているんだとおっしゃっています。このことは神様ご自身のご計画であり、それを成し遂げる、推し進めていく主体、主権は神ご自身にあります。がけれども神様はあえて人を召し、エレミアを招き、またその他にたくさんの人々を招いて用いて、そして御心を進められます。実は日本に住む私たちにこのイエス・キリストの福音が伝えられたのも、 そういった方々を神様が用いて、神様がそのご計画を進めてくださっているから、私たち今はこの場にいるのだと覚えたいと思うのです。神様ご自身がそれを望み実現しようと働いておられるのです。エレミアの時代は国の、そのイスラエルの国の存亡がまさに文字通り現実の問題でした。国としても民族としてもまた個人としても将来が見通せない危機的な状況にありました。そのような中で、あなたは預言者として神の言葉を語れと召された若いエレミア、私は若者に過ぎませんと恐れるエレミアでしたが、神様はこのように励まされました。恐れるな、私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。私があなたと共にいて必ず救い出す。私が日本ウィクリフの理事会から総主事として指名されて、それを神様からの招きであると受け止めて決断をして、総会で選出され就任して現在まで参りましたけれども、この導きの源元いとなっている御言葉が、この私の言葉を実現しようと私は見張っているからだなのです。私の言葉を実現するとは、主の御言葉が世界の隅々にまで届き、すべての人、つまりどの民族、どの言語、どの言葉を話す人々も御言葉を目にし聞き、そしてその人の心に福音が届けられるという意味を帯びているように私には思えます。そしてそれがウィクリフの聖書翻訳宣教の働きを指しているように思えてならないのです。今日私たちが、いえ私が置かれている状況はどうでしょうか。このコロナの状況が2年近く続いています。本当に思いがけないことで、今はこのように感謝のことに集まって礼拝を捧げることすらできない。健康のこと、命のことを本当に考えなければならない、そういった状況にありました。そのことだけではないんですけれども、そのことが大きな要因となって、きっかけとなって、経済的な問題、精神的な健康の問題、社会のいろいろな面において私たちは困難を経験してきている。そういったことを踏まえても、あるいはコロナを抜きにしても、いや私の毎日は順調です、朝起きると絶好調、体のどこも痛くない、力があふれますっていう人は一人もいないのではないでしょうか。むしろさまざまな戦いの中にあって、それこそ危機的状況を毎日のように経験するのではないでしょうか。健康の問題があります。人間関係に悩みます。経済の不安、将来どうなっちゃうんだろう。あるいは人生の転機、まさに荒波の中に揉まれる小さな船、木の葉、そういったような感覚になる場合だってあります。私たちの毎日の生活は危機的状況というよりも、危機そのものが次々とやってくる、そういうような歩みなんじゃないかな。本当に同感します。同感だと思います。神様は私たちの人生においてそれぞれに計画を持っておられますと同時に、私たちすべてに等しく同じ計画を持っておられます。それは十字架の救い、 イエス・キリストの十字架の死と復活による罪の許しと、そして永遠の命です。おそらく聖書の中で一番有名な御言葉の一つだと思いますけれども、ヨハネの3章16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると記されています。これに先立ってヨハネ福音書の1章では、言葉はイエス・キリストであると記されています。言葉は神であった、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちは来週からアドベントの期間に入り、そしてイエス様のご降誕を本当に喜ぶ、そういった時を迎えようとしています。イエス・キリストの十字架イコール神様のおっしゃる私の言葉の実現であると捉えることができます。このことも踏まえて神様は、神である私が見張っているのだと呼びかけておられるのではないでしょうか。エレミアに、あなたは何を見ているのかと問われた神は、この私にも同じように語りかけてはいないでしょうか。それと同時に、主の体である教会である私たちにもそのように語りかけ、問いかけておられるのではないでしょうか。でも神様の言葉はチャレンジだけではありません。私の言葉を実現しようと見張っていると約束を持って励ましてくださっています。この私にも神様がご計画を持って望んでおられること、それを見張っているとおっしゃる神様を信じて、私たちはこの礼拝の場所から、聖なる場所からまた一歩踏み出して、それぞれが使わされている家庭の中に、職場に、学校に、ご近所の交わりの中に、友人との交わりの中に送り出されていきたいと願います。見張っている神に応答するかのように、聖書は私たちにこうも呼びかけています、聖書を開くことできませんけれども、ヘブル人への手紙の12章2節にはこのようにあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。その神様を見上げて、イエス・キリストの主なる神を見上げて、私たちも歩みを進めていきましょう。神様が御言葉を実現しようと見張っていてくださる。私たちはイエス様から目を離さないで毎日の歩みを進めていく、そのような人生の歩みを歩んでいきたいと切に願わされます。